よしあき6章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。御言葉のる主よ、この御言葉を私たちの中で刻んでください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から読みましょう。
エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りするものがなかった。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。
ヨシュアの前に、一人の、人、イエス・キリストが現れて、この剣を抜いて、そのおられたんですね。戦争するすぐ前のその様子ですね。私はイスラエルの軍隊の長だと、私は主の軍の長、それを言われてね、その方が指揮を取るんですよ。その方がヨシュアに仰せられたんです。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。このことは主が決めることよね。主が決めたんです、あなたに渡した。これが戦争です。もう戦争はそれで終わったんですね。それで、この主の戦争ですからね、主の言われることを聞くこと、これが重要ですね。あなた方の、あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。6日間1日1回、これ回ることは戦争ですよ。どうして回るんですかということを言わないんですね。だから納得ができてもできなくても、これは主が言われる通り、それをこう従順、だから主が戦う、主が前に立って戦う、主の戦争に対してはね、私たちは文句言ってはいけないんです。納得ができてもできなくても、主が言われる言葉を聞くこと、これが重要ですよね。聞くことと、それに従うこと、これが戦争です。これが主の戦争です。4節、
七人の祭司たちが七つの羊の角笛を持って箱の前を行き、七日目には七度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。
だから七人ですね。七ということは完全数です。七人の祭司たちが七つの王子の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回れ。じゃあこのエリコを回るのはね、早い足では1時間かかるんです。ゆっくり歩くと1時間半ぐらいですね。だから7日目には10時間回る、10時間ただこう回ること、それを言われました。10時間回るためにはね、もう朝からずっと回る、これも最後まで回ることですね。コセス、
祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、 民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない、
うん、だからこのこう7回回ってからこの声を出すようにと言われましたね。6節。
そこでヌンの子ヨシュアは祭司たちを呼び寄せ彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない、うん、ついで彼は民に言った。進んで行きあの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい、
うん、じゃあこのように角笛を持ちなさい。そしたら持つ。じゃあこの前に進みなさいとする。進み、この全部指示がこの将軍から出てるんですね。8節。
ヨシュアが民に行った時7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前を進み角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシアは民に命じて言った。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない、
うん、じゃあこれが戦争ですよね。あのヨシアは民に命じていった。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まで7日目ですね、あなた方は叫んでもいけない。またあなた方は声を聞かせてもいけない。また口から言葉を、まあ、雑談ですね。このもう歩きながらね、そばの人に、どうしてこんなに歩くかとかね、そんな、まだこれは何だろうとかそんな話をしてはならない。とにかく黙っていきなさいということね。もう全て、もう指示される通り、それをしなければならない。そのことです。注意せず。
こうして彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り宿営の中で夜を過ごした。翌朝ヨシュアは早く起き祭司たちは主の箱を担いだ。七人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行き角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立っていきしんがりは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り6日そのようにした。7日目になると朝早く夜が明けかかる頃彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った、
うん、じゃあだからもう10時間ぐらい回ったんですね。だからこの夜あの朝早くからね早く夜が明けるその明けかかるだから蒼天ぐらいかね蒼天ぐらいから今のこの時間の時から回ったんですよね。7度回った。そして16節。
その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ、
うん、この時の声を上げなさいと言われた時時の声を上げました。17節。
この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちは すべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。
じゃあこのように1日1回回って家に帰、宿営に帰り、またそれを6日して7日目には7回回って、それで時の声を上げた。7ということ、最後までということです。だから、まあ、6日までして終わるんではなくて、7日まで、もう死に至るまで、十字架の歩く、これは大変ですよね。私も軍隊で歩いたんですけどね、この1日中歩く、まあ、その2日目も歩く、まあ、歩きながらね眠る人もいるんですよ。そして道じゃない、この道路のこの横にある田んぼのところに入って寝る人もいるんです。それぐらい重労働ですね。イエス様がこの地上でされたことはこれでした。いつも聖霊様の声を聞きました。バプテスマを受けてから聖霊が波動のように来られて声が聞こえました。あなたは私が愛する子、私はあなたを喜ぶ。それで父の声を聞くんです。その父の声とともに御霊がイエス様を荒野でエリコですね、このエリコです。エリコで、この40日40夜断食をし、そしてサタンの誘惑を受けます。それで御言葉で一つ一つ全部記録されている御言葉を取り上げて追い出します。それからイエス様は御霊に導かれていつも行かれました。御霊と父の声ですね、父が言われることを聞き、じゃあ向こう岸に行こう、向こう岸に行かれました。そのように向こう岸に行くということは、もう向こう岸に行くんだと聖霊が言われた。だから船の中でぐっすり眠っておられました。もうとにかく向こう岸に行くと、そのようにして、じゃあ終わりの日、七日の日はゲッセマネですね、ゲッセマネ、それも祈りました。もう汗が血に変わるほど祈り、朝からずっとその戦いがあるんですね。そういう夜通し戦って、9時に十字架にかけられる、3時まで、ここ、それで夕暮れまで取り下ろす、それで墓に入るんですね。だからイエス様はご自分が全部従順します。死に至るまで七ということは、その意味を最後までご自分をね、御言葉に従順するんです。どうしてですか、どうして私がこの杯を飲まなければならないんですか。まあイエス様はそれを祈り、最後まで死に至るまで自分を無にして従順されました。これが七の意味よ。それで墓に入ってよみがえりを信じました。よみがえりを信じる。だから私たちがこのように御言葉に従順して、こう最後は委ねるんですね。よみがえりを信じるんです。私たちイエス様はよみがえり、命です。私を信じる者は死んでも生きる、生きていて信じる者は決して死ぬことはない、 これが最後までよ、最後まで。私たちは死ぬその時まで。それで時の声、うわー時の声、死が崩れる、ヤリコが崩れる、崩れるところで神様がこの赤い紐と契約を結んだそのラーブの家だけは残されてる、全部崩れてるけど、この貿易のところにあるそのラーブの家、家ではなくてこう営業所ですね、その夜の家です、夜の飲み屋ですね、飲み屋、そこだけは残る。だからただあなた方は誠実のものに手を出すな、誠実のものに しないため、誠実のものを取ってイスラエルの宿へ、誠実のものにし、この全部誠実しなさいということですね。しかし17節、この町と町の中のすべてのものを主のために誠実しなさい、ただし遊女ラハブと、遊女の家ですね、遊女ラハブ、ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女はあなた方の送った使者たちをかくまってくれたからだ。この信じたんですね、使者たちをかくまる信仰を持って、それを彼らをかくまって、また紐、このロープですね、そこでこの下ろしてあげた、それが破壊紐でした。そこをかけたところ、その家だけは残しなさい、全部誠実しなさい、けどその友情の家に入ったその家族は守りなさい。じゃあこのことを見るとね、友情の家で貿易でしょ、貿易の上でイスラエルの様子を見ました。いち早く彼女は自分の家族に伝道したんですね。イスラエルが攻撃してくるから、うちの家に来てください、うちの家に来ると絶対安全だから、だから彼らは友情、自分の娘の言葉を聞き集まってきました。集まってきてこのイスラエルの軍隊はもう有名でしょ、アモリ人のオクとシオン、巨人たちを打ち倒したり、イスラエルからのこのエジプトからこうなってった、いろんなことを彼女は喋りました。自分の家族に、こんな神様ですよ、この二人の偵察者にスパイたちに言った言葉と同じ言葉を言ったと思いますよね。だから天に神様、天の神様、地の神様、すべてを支配するその神様の軍隊ですよと、その軍隊が今来てるんですよ、来るからこのエリコは必ず滅びる、そのように言ったからね、半信半疑かもしれないけど、もうとにかくその彼女の烈烈な伝道に、動かしましたね、動きました、動いて家に集まった、友情の家に。よく見てよ、こうね、今までの戦争の仕方、彼らは勉強したり考えたりしたことは、もうはしごを持ってきてそこ上 上がってこう戦って、また城門をね、なんかこうハンマーで打って、それで壊して入る、そのイメージでしょ。だからね、この遊女とその家にいる人たちの信仰もすごいだと思うじゃん。あ、これが戦争か。じゃあ現れたんですよ、彼らが、イスラエルの軍隊が。どんな戦争するかこう見るとね、ぐーっと1時間1時間半ラッパを吹き鳴らしながらシューッ回って、シュッと帰る。まあ1日目はああ偵察したと思ったでしょ。2日目も3日目も4日目も、だからもうイライラするんですよね。これが何だろう。もう家にいる家畜、餌をあげないといけないしね、もう家のことが4日5日ぐらいから思い出すんでしょうね。まあすぐ戦争が終わるかなと、戦争がこうぶつかるかなと思ったのに、ただキュッキュッキュッこれ。だから、やっぱりお前は友情になってちょっと狂ったんじゃない。予想を見るんですよね、懲役の上だからね。見ると、これは相当の信仰がないとその家にとどまることは不可能よ。だからとどまるようにとどませたのが私は友情の説教だと思う。この二人の偵察者と約束して契約ですね。ここから一歩でも出たらその地に対する責任は私たちに負わない。だからこれを烈々にね言ったと思うね。ここから出たらダメになる。いや、牛になんか餌を、もう6日ぐらい餌をあげなかったらどうなるか、動物が、ね、その心配もあるよ。けどその遊女の家でちゃんととどまるように信仰が働く、信仰。だからね、目に見えるものはどんなものに見えてもね、見ゆるところによらしてね、信仰によって歩む。イエス様も信仰によって最後まで従順し、イスラエルも信仰によって7日まで最後まで行くね。この友情の家の中にも信仰じゃないと耐えられないのよ、7日まで、ね、よく考えてみて、ね、彼らも遊女の説教で、ね、これしっかり集まったと思う。集まって7日耐えたと。箱舟に、ノアの家族が入ったんですね。入って主が雨を降らすと言われたのに、7日間雨が降らない。120年間箱舟を作ったよ。みんなが見てるんですよ。みんなが来て、何になるかな。120年間、ね、山で船を作ったあの者たちはどうなるかな。やっぱり私たちが勝った。その同時には雨がなかったんですよ。霧だけがあったんですよ。だから1000年ぐらい命が生きてったんですね。短い人はもう800年、エノクは365年ですね。だから 見たこともない雨が降るとかそのように言ったからね、それを入った人々は信仰で七日、だから七ということ、七つの封印、七つのラッパー、七つの鉢という七七七、これは最後まで。だから信仰というものは最後まで。途中で終わったらいけませんね。ラーマン将軍がね、ヨルダンで七度洗いなさい。彼が6回洗って終わったら何もなかった。6回まで入った時に何もなかった。しかし7回入って登った時、子供の肌のようになった、皮膚のようになった。7、もうよみがえりですね。死を打ち破る力、エリゴが崩れる、最後の最後まで信じることね。じゃあこの第一テモで2章しながら、あ、こういう時間残ってる、じゃあ一節から見ましょう。
そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです、
うん、じゃあ私たちはこのように主が言われる通り祈ることは中央ね、上にある権威に対して、三節。
そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます、
うん、だから神様がすべての人が救われること、日本が1000万ではなくて全部救われること願っておられるんですね。ハレルヤ。すべてが救われることを願っておられる。滅びることを願わないんですよ。だから滅びることなく、一人でも滅びることなく永遠の命を持つことが主の願いです、うん、じゃあ三節、あ、五節だ。
神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです、
うん、このキリストイエス、仲介者はイエスだと。イエスを信じることで、救われる。まあ、この友情ラーブの家の人々も、このイスラエルの動き、ヨシアの動き、またヨシアに命じたその長、軍隊の長の命令、そこを信じたんですね。信じて自分の家族が一歩も出ないように、それがね、信仰です。六節。
キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません、
うん、じゃあこの七節、私は宣伝者、使徒、友情は宣伝者よ。自分の家族を宣伝した、家族に主イエスを信じなさい、今このイスラエルの神様を信じなさい、宣伝者ですね。この赤い紐のところに集まりなさい。使徒として主が任じて、ね、教師として、もう彼らは帰る帰ると言って帰らないでという教師、教える。だから私たちは このように十字架のもと、赤い紐は十字架よね、十字架のもとで集まって、このように、皆さんのように直接聞く人もいるし、インターネットで聞く人もいるんです。とにかく信じることよ。最後の最後まで、ね、私たちが死ぬ時まで、死んだらよみがえるを信じる、これは七よね。よみがえる、命を信じる、イエス様を信じる。イエス様はよみがえりです、命です。イエス様は信じる者はよみがえります。命、この復活、景況は復活よ。三章一節、
人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。
じゃあとにかく傲慢というものを、自分の意見が強くて神様の御言葉を無視する。だからこのエリコの戦争というものはね、もうただ従順の戦争でした。自分を無にすること、自分を十字架につけることよ。黙れ、黙ってる、ね、雑談もダメですよ。声を出すな、声を出すように命令があるまでという、まあ、絶対従順よ。イエス様はそのような道に行かれました。九節、
清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。
清い良心ですね、良心。中六節、
確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた、
これが経験の奥義、イエス・キリストですね。私たちがこのイエス・キリストがされたこと、最後の最後まで父に従順した。自分がどうして罪人となる、神様が、天と地を作られた神様が人間となって私たちのところに来られ、私たちの罪を全部背負って罪となられ、黙って、ね、最後の最後まで従順されました。それでよみがえりましたね。最後は七はよみがえ、勝利よ、勝利。じゃあ勝利、よみがえった、イエス様はよみがえられました。声を大きく上げてね、よみがえった。そしたらサタンの頭がぐらーっと壊れて、皆さんと私もそうなんですよ。最後の最後まで、納得ができてもできなくても御言葉を信じ、最後の最後まで、見ゆるところにはどんなものであっても、私たちは信仰によって歩む、十字架の歩む、一日十字架ね、これ大変でしょう。これが信仰なんだ。 じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。